新年度を迎えて約3週間近くが経とうとしています。私は昨年度もそうでしたが、新年度を迎えて初めてお祈りをするということに関わるようになった学生たちには、話すことが、そしてそれを伝えることが一番大切だと思い、この季節には一つのことをお話ししています。それは礼拝に来て祈ってくださいではありません。皆さんは祈られてますよということを、新年度のこの季節には必ず伝えるようにしています。祈ってくださいの前に、あなたたちは祈られてるよ、必ず誰かの心の中にいて、そしてあなたのことを神様に守ってください、支えてください、そういつも祈っている人がいるからね、そう伝えるようにしています。この竜城に集うすべての人々、先生も職員の方々も、そして学生の皆さんも、必ず誰かに祈られている、その中心がこの場所です。私は毎日祈りをするたびに、ここの場所で皆さんのことを毎日毎日祈っています。皆さんは祈られている。もう1年ぐらい前ですが、ある出来事を今日この礼拝の直前に思い出しました。それは、息子はこの近くの小学校に通っています。そしてよく小学校の友達を連れてこの教会で遊んでいます。時に10人ぐらい集まってこの教会でかくれんぼをしたり鬼ごっこをしたりしています。その中で私は時折その子どもたちを連れて鐘つき堂の上に登ります。ちょうど皆さんの右後ろですね、右後ろの方に階段があって、それを登っていくと竜城の教室からも見える鐘つき堂に登っていくことができます。そこにその時は8人ぐらいの小学生、男の子や女の子を連れて登っていきました。最初は、ああこんな高いところがあるんだ、いつも通るたんびに見てるよ、そう言っていました。そして次にその子たちは、小学校はあそこだ、私のお家はあっちの方、僕の家はあっちの方、そんなふうに周りを見渡していました。そして次に驚くことが起きました。その子どもたちの一人が突然大きな声で叫び始めました。その子は何と叫んだか、〇〇先生が早く元気になりますように、待ってるからね、そう叫んだのです。その〇〇先生とは、私の息子のクラスの担任の先生でした。その先生は年度の早い段階から体調を崩し、ずっと休んでいました。そのクラスは2人の先生たちが交代で1年間を過ごすことになりました。その体調を崩した担任の先生のことを、その子供は鐘つき堂の上から空に向かって叫んだのです。〇〇先生が早く元気になりますように、学校に戻ってきますように。すると続いてたくさんの子どもたちが同じように叫び出しました。私は最初は驚いて、ああそんな大きな声出したら近所迷惑になる、何をふざけてるんだって、僕が怒られる、最初はそう思いました。でもその子たちの姿をハラハラして見ているうちに、ああこの子たちは知らないうちに祈ってるんだ、そう思いました。 教会という場所が子どもたちの心の中にあったのかもしれません。でもそれよりも先に高いところ、町中が見渡せる空に近いところで、子どもたちは自然と普段は口に出すことのできないその願いが現れ出たのだ。子どもたちは知らないうちに神様に近い場所で自分の心を、願いを伝える、それをしているんだと気づきました。私は叫び続ける子どもたちの背中を見守りながら、ああ今祈られているこの先生は本当に幸せだ、そしてこの先生はそのことに気づかないけど、いつかそれを伝えてあげたい、子どもたちはあなたのことを町中に叫ぶぐらい思っていて祈ったんですよ、その先生が子どもたちに祈られた、自分の健康の回復を叫ばれたと聞いたら、おそらくそれが何よりの薬になる、そう思いました。だから私もこの学院に集うすべての人々に伝えたいのは、祈りましょうではなく、皆さんは必ず誰かに祈られている、勉強がつらい時も、挫折しそうな時も、実習で苦しい思いをした時も、必ずこの場所を中心として祈ってくれている人がいる。皆さんは本当に誰かの心の中で大切な存在として祈られ続けている、それを知ってほしいと思います。祈られている喜びを知れば、必ずその人は大切な誰かのために祈りたくなるからです。祈られることと祈ることは必ずつながっていきます。ここの教会だけではなく、日本中、世界中で、実は皆さんは祈られています。そして必ず、私はこの学内礼拝の中で、ここに来ることのできた方々だけではなく、来ることができないでいる人々のためにも一緒に祈っています。来たくても来れない人、礼拝がやっているということを忘れてしまっている人、そのような人々でも、ここの場所は絶対にそれらの人々のことを忘れない。皆さんは祈られます。祈られ続けていきます。そのことを心に留めながら、祈り、そして祈られていきたいと思います。